こんにちは。先週前回に引き続きまして、夫について共に考えていて思います。あ、じゃあ結婚してない私は関係ないわというふうに思わないでいただきたいと思いますが、なぜならばこの3章の1節で同じようにと言って、そして7節の夫について語るところも同じようにとこうございます。でこの同じようにって言っているのは、実は2章の18節から始まりますしもべたちよということと関係があるんですね。つまり今ここでペテロというイエス様のお弟子さんが伝えたかってことは何かというと、その権威という問題ですよね。その権威という問題について、権威にどういうふうに関わっていくのか、権威というものをどのように理解したらよいのかという点で、しもべと妻についてはその権威に服従しなさいっていうのが勧めであります。でこの7節は何かというと、この逆なんです。権威が与えられているものとしてどうすべきかという問題なんです。ですからここで7節で同じように夫たちよとこう進めています。夫は妻に服従するということではないので、権威に対して同じように服従しなさいとこのペトロは言っているのではなくて、同じように権威を持っているもの、権威について、じゃあ権威が与えられているものとしてどう考えるべきかという意味で同じようにという意味なのです。そんな点でこの理解していきますと、私たちは夫というその立場で妻に対して権威が与えられ、そしての妻に対して服従このしてもらうといったですか、妻が服従する対象として夫のその権威についての理解は、まさに振る舞いは権威をどういうふうに理解するかということにつながっていくんですね。それが具体的な意味で夫に対する説明は、夫と妻との関係であると同時に権威をどういうふうに理解し、その権威を与えられた権威をどんなふうに使っていくのか、行使していくのか、その点がここで問われているところであります。ですからその意味で権威という問題を考えるという意味で同じようにというふうに言っています。同じように権威という問題を考えましょうと、そういうふうにここで語ります。ですから夫であろうとなかろうと、やはり私たちはこの地上に様々な権威を、あるものを自分の周りに置いていますし、その権威に従っていきます。国家という権威にも従います。でその権威に従っていくものとして、私たちがその権威をどう考えたらいいのか、権威を持っているものが、じゃあ与えられているものはどのようにその権威を使うことが正しいことなのか、そんなことも踏まえて夫と妻の関係の中からそれが見出すことができたらばなというふうに思っております。そしてまたそれは同時に、夫が妻に対してどのような姿勢にであるべきかという勧めでもあります。でここでペテロは自分の同じ立場にいる夫に面と向かって諭し進めてまいります。このペテロのこの主張は、従来の女性論のように女性のみに要求を突きつけて、そして女性だけを縛りつける、そういう女性論ではありません。ここでペテロが言っていることは、この自らが夫として男性として、いや権威が与えられているものとして、この自重自戒するようにと進めているところであります。権威の使い方ですね。そこで言います。同じように7節です。 同じように夫たちよ、妻が女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて、妻と共に生活し、命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。それはあなた方の祈りが妨げられないためです。こう言っています。ペテロの結婚生活ってどうだったんだろうなとちょっと思いを馳せます。ペテロはガリラヤ湖北側のベッサイダで漁を営んで、漁師でした。まあ漁師の生活っていうのは必ずしもガサツで、そして思いやりのないこの男気のなんていう、そんな生活、粗暴な生活というイメージを抱いてはいけませんが、しかし少なくても サンヒドリンの議員という当時のユダヤ人たちの議会の人たちから見れば、この人は漁師の、田舎のガリア地方の漁師ですか、ないのにこんな知識をどっから得たんだろうというふうに驚かれるくらいですから、ですからそういう意味ではやはり知識のないもの、粗暴なものというのが当時、ペテロたちに対しての理解だっただろうというふうに思われます。しかしそのペテロが、確かにペテロは大雑把なところがあります。人の弱さを思いやるような、そういうタイプではかつてはなかったようであります。そのペテロがこの女性への思いやり、またこの敬いなさいと、こう尊敬しなさいというふうに進めていく、ちょっと想像できないところであります。まあある意味で、クリスチャン生活っていうのは、人を変えていくようですよね。ペテロはそういう意味では弱い妻の立場を、この思いやることのできるそういう立場、人間にこう変えられていったっていうふうに言うことができるように思われます。さあそこで先ほど言いましたように、この権威、ペテロは権威が妻に対して与えられているものとして、その権威を思いやりを持って用いるようにとここで進めているところであります。一言で言うならば、ペテロは男たちに慎重さを要求しています。夫たる者は自分たちの権威を、これを使うときに、妻に対して行使するときに慎重でなければならないということを言っているんでしょう。それは主人がしもべに対して権威を用いることもやはり同じであります。しもべに対して主人という権威を使うときにもやはり慎重であるべきことというのは当然であります。そしてまた国家が、国民に対して国家にした上に立てられた権威に従いなさいという聖書が言っているわけですが、同時に権威を持っている国家は、権威者は国民に対してその権威を行使するときに慎重でなければならないというふうにこうつながっていく思想です。これが権威が与えられているものということの意味でありますし、理解、権威についての理解、権威を与えられているということは、それだけ権威を用いるときには慎重でなければならないということをペトロは妻との関係の中で教えているところであります。で、その慎重であるということはどういうことなのかと言いますと、ここにありますように、妻が夫より壊れやすい一つの器であるということをこの肝に銘じなさいと言っているわけであります。こう言っています。妻が女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて、妻と共に生活しなさいと勧めているわけです。で、このわきまえるっていう言葉なんですが、これ面白いですね。ただ奥さんは大切にしなきゃいけないんだということではなくて、ただそういう意味ではわきまえて妻と共に生活すると言ってます。で、このわきまえるというのは厳密に言いますと、知識に従って一緒に生活するということです。つまり妻とはどういうものなのかという知識がなければならないということであります。で、 別の言い方をすると理解できるやり方で生活するということです。つまり納得できる方法で、感覚的なものではないようです。そしてペトロがここで言って、じゃあ意図しているこの知識、妻についての知識、妻と共に生活するということの知識とは何なのかということを、主に2つのことで、ペトロは言っております。一つは妻と夫との関係に有益な知識ですね。夫婦というその関係においての有益な知識であります。夫婦とは何かという知識。そして2つ目は何かと言いますと、この結婚に関する神のご計画、神様が結婚についてどういうふうに言っているかという知識であります。そしてもう一つ挙げるとするならば、妻のこの弱さ、器そのものについてです、の知識であります。そのようなその三つのある意味で知識に従って生活する、これが実は権威ある者の責任なんだっていうんです。やみくもに従いじゃなくて、その夫婦とは何なのか、そしてまた聖書が教えている夫婦とは何なのか、でさらに妻が弱い器だってのどういう意味で弱いのかということを、これを知った、それを知っているという、それを理解しているという、その知識を持って生活をする、そうすべきだ、それが権威を持っている、与えられているものの実は姿勢なんだということなんです。ですから権威ある者が闇雲に、俺ら気に入らんからお前従えとか、お前外れろとか、お前入れろっていうことではないようであります。夫婦の関係においても同じであります。このような知識に従って生活する夫は、自らの結婚生活を非常に豊かなものとするということは、確かな経験ではないでしょうか。私たちはそのためには、知識において神のお言葉を規則的に学ぶということと、やはり夫婦の交わりという問題が時間がかかるものなんだなということも覚えなければならないかなと思います。一長一短では得られるものではないように、ペテロ自身、実際に30年近くかかって理解しているわけですから、そう簡単に理解できるものではまたない、難しい問題のようであります。そしてペテロは慎重に妻と関わるということは何かというと、妻を尊敬することだというふうに言っています。関わり方として、でこの権威あるものが自分に服従するもの、権威を持って行使する、従わせる側のものがですね、実は自分の権威に従うものを理解尊敬する、これなくして正しい関係は成り立たないというのであります。尊敬する、人間関係を、夫婦の関係だけじゃなくて人間関係を分裂させ破壊するものは、尊敬することと反対の侮辱することではないでしょうか。この侮辱以上に人間関係をこの破壊するものはないと私は思わされます。ですから権威あるものが心しなければならないことは、自分に服従してくる権威をに従う者に対して、やはり尊敬するという心がなければその関係はうまくいかない。もっと具体的に言うならば、夫は妻を尊敬するということなくしては、そのあり方としては正しいあり方にはならないと言っているわけであります。 さらにこのわきまえ、つまり知識に基づいて、この夫は彼らのこの自分の妻のをですね、誠実に優しく取り扱うということをこの納得させるために、2つのことを挙げています。一つは何か、なぜ尊敬するのかっていうと、今言ってまずこの7節を見ますとこう言ってますね。自分よりも弱い器だということをわきまえて尊敬しなさい。面白いですよね。あの弱い器だという理解は妻を尊敬するっていうところにつながるんですよ。それが一つです。それと二つ目は何かというと、命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。この尊敬するってのは二つにかかります。つまり弱い器であるから尊敬しなさいっていうことと、命の恵みをこの共に受け継ぐものだから尊敬しなさいと、尊敬する理由を二つ挙げているんです。この弱い器ということをここで考えていきますと、弱い器だから尊敬しなさい、まあ肉体的に男性よりも弱いという意味があるのかもしれませんが、この文脈から見ていきますとそれとはちょっと違うように思います。それよりも肉体的に強い、だって中にはね、あの男性よりも強い、肉体的に強い女性もいらっしゃるだろうと思うんですが、決して女性だけが弱いとは限りませんが、ただここで言っていることはそういう肉体的な問題よりも、ここを見ていきますとこの文脈から女性が結婚における敬意に関して弱い立場にある、そういう器という意味のように思われます。その理解が正しいだろうと思います。妻は夫に対して服従するものです。その意味で立場的にはこの弱い立場ですよという意味での弱い器という理解の方が正しいのではないかな、この文脈の中では。でそういうその弱い立場にある女性を尊敬しなさい、尊敬を捧げなさいというのであります。でそう考えてみますとね、私思うんです。この弱い器だからって言っている、つまり弱い立場に置かれているものだから、だから尊敬しなさいって言ってることは、この弱い立場というのは神が与えられたからということではないでしょうか。神様が男性の助け手として主人ではない、助け手として備えられた、それは神が与えられた立場なんですよね。ということは逆に言うと、男の人は一人では生活できないということなんです。良くないんです。女性がいなければ男性は男性として神様の栄光を表すのに不完全なんですよ。だから女性のとしての服従する立場を女性に与えられたということは、神が与えられて初めて男性がこの神の栄光を表す働きをすることができるという思想がずっと流れているように思われます。ですから逆に私考えたんですよね、男の人が、まあ、こんなことありえないんですが、あの女性に服従する立場与えられたら混乱するだろうなと思うんです。また男の人できないんじゃないかな、そんな風にも思われます。まあ社会によっては違うのかもしれません。ただ聖書の理解の中では、女性が、妻がその敬意に服従するものとして与えられた立場というのは神が与えられた立場なんだ。まあある意味ではパートナーというふうな今は言い方の方がいいのかもしれません。神が与えられたパートナーである、自分で選んだとか自分で勝手になったとかではなくて、私の救い主であられる神様がその女性にその敬意に服従するものとして、弱い器、その立場の弱い器としてそこに置かれたんだ、神様が置いてくださったんだ だからそれは尊敬すべき対象であるという論理なんですね。そう考えるとその尊敬、妻を尊敬するというその事柄は兄弟たちにとって無理なことではないだろうなと思うんです。つまり私と妻とを比べてどっちが劣ってるとか、偉いか、優れてるかということで、この従うか従わないか、尊敬するかしないかではないからです。もしそうならばお互いに競争し合って、その関係は崩壊していってしまうだろうなと思う。ですから神がその刑に服従するものとして妻を置かれたということは、神がお与えくださったので尊敬するんだ、いや尊敬できる立場なんだ、存在なんだという学びをするべきでしょうね。そういう知識を持たなければならない。それがここで言ってる一つのこのわきまえるということの一つではないでしょうかね。でさらにパウロも同じことを言ってます。第一コリントの12章の23節ではこう言ってますよね。から見ますと25節で、また私たちは体の中で比較的に立っとくないとみなす期間をことさらに立ってみます。つまり人間が立っとくないと思うものってことです。それをことさらに立ってみます。キリシャンはこうして私たちの見栄えのしない期間はことさらに良い格好になりますが、24節、格好の悪い期間にはその必要があります、良い期間にはその必要がありません。しかし神は劣ったところをことさらに立っとんで体をこのように調和させてくださったのです。それは体の中に分裂がなく各部分が互いにいたわり合うためですというふうに言っています。このことと同じ思想であります。ここから聖書のこの価値観といったらいいでしょうか。これが如実にこうペトロによって言い表されているところでしょう。つまり妻が女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて尊敬しなさいと言っていることを通して、神様が世の人々の目に弱いとか軽んじられているとみなされている人々に栄誉を与えておられるし、その弱い人たちに栄誉を与えるそのことを神様は喜ばれるということです。視点が違うんですよね。で、当時弱さは悪でしたね。そして強さは善であり美しさでした。そのような基準の中でこの命令がなされているんです。ですから弱さイコール悪であ醜さや、また嫌悪すべきものということにはならないのであります。聖書はそういう考え方を聖書は進めていません。全く世の中がどうであろうと、いや弱す立場というのは神様がお与えになったんだから、その弱い立場の人をむしろ尊敬すべき存在なんだとこう進めるわけであります。さあ二つ目は何かと言いますと、今は弱いがゆえに尊敬すると言いましたね。じゃあ二つ目は何かと言いますと、ここにこうあります。尊敬する理由です。この七節を見ますと、命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさいと言っています。つまりその妻たちはペトロが言うならば、この皆この世の相続人たちだ、それは大切な理解だよって言うんです。つまり夫だけが救われるわけじゃなくて、妻も同じように神様の永遠の命をいただいて救われる存在なんですよ、神の愛し救われるその対象なんだということを忘れちゃいけないということなんです。そのことを重んじなさい。つまり命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。つまりパートナーとしてのその妻の姿というのが描かれていくわけであります。これは主によって夫たちに与えられるのと同じ救いが妻たち彼女らにも与えられるからです。つまり弱い立場の権威に服従するという弱い立場の人たちにも 実は救いが与えられているんです。だから弱い立場にあるということを決して軽んじて軽蔑し、またこの破棄するようなことがあってはならない。この事実はやはり、私はもう女性を尊敬するのに十分な理由だとペテロは言っているわけであります。共同の相続人という言い方をこうしますね。この共に命を受け継ぐっていうんですから、これは非常に強い言い方です。男と妻、夫と妻、男と女とにはそれぞれの精神的な肉体的なまたは立場的な意味での違いがあるかもしれません。しかし神様のその救いの前にその区別はないということです。神様の前に男だからたっとい、女だからたっとい、男だから永遠の命、まあ、あの女性はまあ中間ぐらいなんていうふうな、そういう区別はない。神の前に同じように受け入れられるし、たっ飛ばれてその救いの対象、イエス・キリストの十字架の贖いの対象なんだ。そのことを忘れさせるような風潮だったんでしょうね当時。でそれに対してペテロは真っ向からこれは挑戦している言葉であります。で私たちの今の時代においてもやはり同じだろうと思います。そのような弱い権威の弱い立場に置かれているその人たちを私たちは尊ぶということ、これがいかに世において難しいことで非現実的なように思われたとしても、聖書はそれを、そのような立場の人たちを尊敬するということははっきりとしたメッセージであります。そしてこのさらにじゃあなぜその尊ぶのかっていう理由です。何を尊ぶかってことを言いましたか。今度は尊ぶ理由です。その尊ぶ理由として挙げられているのが終わりにこの言っているところなんですが、それはあなた方の祈りが妨げられないためですこう言っています。でこのあなた方っていうこのあなた方っていうのは誰を指すかっていうと、まあ文章的に言えば夫を指している、夫たちを指しているって言った方が私は無理がないと思いますが、でどうかというとね、夫たちの祈りが妨げられないためだというのです。どんなクリスチャンの夫もですね、やはり祈りなくして奉仕はないし、祈りなくしてこの荒波の世界に世にあってキリスト者として生活していくことはできないだろうと思います。どんなにこの強い、クリスチャンの夫であったとしても祈りと切り離されてこの世界に、この世にあってクリスチャンとして生きることは困難であります。そして祈りが妨げられるのは夫婦の中でやはり夫婦の関係が困難を期待しているときに、特に夫の責任としてその尊敬するということが失われていったときに、ここに祈りが妨げられていくものだ。ペテロはまさに自分の経験家のごとくに私も経験するところですが言えるのであります。神に対する祈りがおろそかになっていきます。その前に怒りが出てきちゃうんですよね。そしてまたどんなこの人でも祈りや争い口論の中にあってはその祈りの場所を見出すことができなくなってしまいます。どんな夫でも理解あるあり方で妻に尊敬を捧げていかないならば、その祈りはやはり神につながるものとはならないだろうというふうにペテロは進めているところであります。最も大切なことは やはり思うんですね。クリスチャン生活の命ともいえる祈りをが妨げられないために、夫たるもの、敬意を持っているものとして心しなければならない事柄は、妻が弱いということにおいて、またその共に永遠の命の相続人であるというパートナーである、天国に共に行くものであるという意味で尊敬することなくして、神に向かっての祈りはありえないんだよ。それなかったらば祈りが妨げられるんですよと逆に言っているところであります。そして最後にと8節で語っていきます。もう少しですが、8節で最後に申します、まとめています。つまりこの2章のですね、13節から出ている2章の13節、人の立てた全ての制度に主のゆえに従いなさい、それが主権者である王であってもと、こういうふうに続けている権威の問題です。権威とは何なのかということを語ってきて、しもべに王と民、そしてしもべと主人、そして妻と夫というその関係においての権威のあり方、理解の仕方、それをまとめて最後に申しますと言っております。愛する者たちと、こうきっと言っているところなんでしょうね。この2章の11節でも言ってますよね、愛する者たちよとこう声をかけてずっと進めてきたところが最後にと、その流れを含めて最後に申しますとまとめます。あなた方にお勧めしますというところであります。しもべたち、妻たち、夫たち、それぞれの格別なこの扱いをこう取り上げていまして、そしてそのまとめとして、私たちが教会の中で、じゃあ具体的に、じゃあそれらを教会の中でどのように実行していくのか、実行していくために私たちは何が必要なのかということをまとめています。あなた方は皆心を一つにし、8節、同情し合い、兄弟愛を示し、憐れみ深く謙遜でありなさい。権威に対する理解を深め、そしてそれを豊かなものとしていくために、教会の中で心しなければならないことを5つ挙げています。5つの徳目というふうに言われます。で、その第一は何かというと、心を一つにすることだ。心を一つにするということは同じ思いになるということであります。で、同じ思いになるということを勘違いしていることがあります。同じ感情になるっていうふうに思ってるんです。でもそうじゃなくて、イエス・キリストを自分の救い主として告白するということにおいて一つとなる、信仰において一つとなる、そこに共通点があるわけです。共通点はキリストであり、キリストを中心として共通の告白を持つところに一致があるという意味でのこの心を一つにする、告白を一つにする、信じるところを一つにする、頼るところを一つにする、最高の権威はイエスにあると一つにすると言ったらいいでしょう。その理解であります。そしてこの二つ目は何かというと、同情し合うというふうに言っています。で、同情するということは共に苦しむという意味であります。で、共に苦しむということはただ単に苦しむことだけではなくて、パウロの言い方をすれば、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に 悲しむものと共に悲しむという、そのことであります。これは心を一つにしているものの当然の結果であります。同情者、私たちは辛い時とか悲しい時だけを同情し合うというふうに考えてしまいがちですが、パウロはそう言ってませんよね。喜ぶ者ともに喜ぶということも同情し合うということの大切な要素だというふうに言っております。で、教会は本当にそれができるところであるし、またそれを目指すところが教会の在り方なのではないかなというふうにペトロの勧めから見るのであります。そして三つ目が兄弟愛であります。これは第一回目の切り一つと同じで、心を一つにするということと同じところから出ています。父なる神を私たちの父としする神の家族というのが、そこに兄弟愛の根底にあります。ですからこれも心一つ、心と同様に愛の根源であるところの神との正しい関係なくして兄弟愛はない。ここで、心を一つにしての後にその兄弟愛っていうのが続くわけであります。ですから信仰を一つにしている、同じ神様を救い主として信じている、罪許していただいた、神様の前にも罪が問われないという、その新しく生まれ変わった者たちの集まりという意識は兄弟愛を生み出すものであります。兄弟愛をなしの心を一つにするということはありえないし、心を一つにするならば、同じ告白をするならば、兄弟愛が当然生まれてくるところであります。教会はその兄弟愛で行動するところであると言えるのではないでしょうか。またそれを目指したいものであります。第4は何かというと、憐れみ深い態度であります。この憐れみ深いというのは何かというと、心優しいとも他では訳されています。優しい心になるということです。同情とちょっと似ていますけれどもね、つまり良い心の状態であります。ですから思いやりを持っていくということは心の良い状態なんです。ですから思いやりを失った時っていうのは心の良い状態ではない。キリスト者にとっては良い心はやはり愛情ある、そしてまた思いやりのある心の優しい状態が実は心の良い状態であり、憐れみ深い状態というふうに言うべき言葉であります。そして最後5番目が、最後は極めつけです。謙遜でありなさいであります。皆が謙遜であるべきだというふうに言います。謙遜というのは、これはもうまた当時の世界観からいけば全く逆であります。謙遜なんていうのは当時は決して美徳とは思われていません。むしろ弱さであり、何ですか、脱気っていう言い方をするとあれですか、椿するべきような軽蔑されるべき状態だったようであります。しかしイエスが謙遜でありました。しもべとして十字架に死に至るまで彼はへり下って神の栄光の姿を捨てて卑しいしもべの姿を取った、その謙遜を見習えと言っています。ですから教会の中で最後のまとめとするならば、最後の最後、謙遜という言葉に尽きるのではないでしょうか。人が神の前にあるものとしての態度として、キリストご自身も私たちに教えられたところですが、しかしそれは謙遜は愛情を十分に維持するために大切な要素であります。ですから各人が高ぶらず自らを謙虚に考えるときに初めて謙遜というのは出てきますね。この反対に私たちがあまりにも自己満足に陥り、この自分を何か大きいもので偉大なものであるかのごとくにこの誇るならば、その関係は不和を大きくするものにならざるを得なくなってきます。傲慢と、よく言われます、昔から傲慢と気高さの気ぐらいの高さで我々の隣人たちを軽視するような誘惑に私たちが陥らないように謙虚であれと言うんです。 そして結論的なんでしょうね。4章の10節でですね、ペトロはこう言うんです。それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使いなさいとこう勧めるんです。それぞれが賜物を受けているっていうんです。神からのものだというのです。それがペトロの確信です。だから謙遜であるべきなんです。私たちは何一つ頼りも優れていると誇って、そして暴君のように自分に与えられたその権威を行使してはならない。むしろ権威に従う者に対して尊敬を持てと進めるのであります。ですからまとめて思いますね。これは結果なんですけれども、叱責ならば同情心を持って叱責をし、批判ならば兄弟愛を持って批判をし、裁きながら憐れみ深さを持って裁き、そして忠告ならば謙遜の限りを持って忠告すべきである。こうした時にこのここで言っている教会の中にある心を一つにするという目的が達成させられるのではないでしょうか。私たちは教会とは何なんだろうかというふうに考えた時、この世の原理原則権威とは違った理解視点価値観を持って教会はあるべき、いやありたいと願うのであります。そして何よりも全ての人がどんなに弱い立場にある人であっても、ですか、永遠の命の恵みを共に受け継ぐものであるという、この一点を忘れてはならないんじゃないでしょうか。それがたとえ弱い器であったとしてもです、そのことを覚えて尊敬し合う、そこに一致があるのではないでしょうか。そのことを求める、そんなペトロの勧めが最後にという勧めであります。これが私たちの指針となりたいなと願うところであります。一言お祈りいたします。